154ページをご覧ください。カッコ11、介護ロボットや ICT 等のテクノロジーの活用促進についてです。対象サービスは短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービスとなります。令和6年度介護報酬改定により、介護現場における生産性の向上に資する取り組みの促進を図る観点から、介護ロボットや ICT 等のテクノロジーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や、必要な安全対策を講じた上で見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごとに業務改善の取り組みによる効果を示すデータの提供を行うことを評価する新たな加算が設けられました。なお、詳細については国からの通知、生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示についてを参照ください。156ページをご覧ください。括弧12、認知症チームケア推進加算についてです。対象サービスは認知症対応型共同生活介護介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院となっています。令和6年度介護報酬改定により、認知症の行動、心理症状の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時からの取り組みを推進する観点から、新たな加算が設けられました。内容については、国からの通知、認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等についてにて示されていますので、確認をお願いします。160ページをご覧ください。括弧13、介護現場における移行医の留意事項についてご説明します。大前提として、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法など関係法規によって、医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業は禁止されています。ここで言う医業とは、当該行為を行うにあたり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼしたり、危害を及ぼす恐れのある行為を反復継続する意思をもって行うことを指します。このことから、介護職員による医行為は原則禁止されています。ただし、表にあるように、一定の研修を受けた介護職員等については、一定の条件の下で核炭吸引や経管栄養といった医行為を実施することができます。記載のある職員が実際に核炭吸引等を行う場合には、当該介護職員等の勤務する事業所が県の登録を受ける必要がありますので、県のホームページをご確認ください。また、原則として異行為ではないと考えられるものは、厚生労働省通知にて示されているため、合わせて参考にしてください。なお、これらの通知に掲載されている行為は原則として異行為、または医師法等の規制の対象ではないと考えられるものにはなりますが、利用者の状態により、専門的な管理が必要な場合には、異行為であるとされる場合もあります。通知に基づき、機械的に実施するのではなく、利用者の状況に応じて医師等に確認を行う等の対応が必要となりますので、安全にこれらの行為が行われるよう、体制の整備をお願いします。